どうです旦那様、見事に説明通りの小部屋ですよね。狭く物が天井近くまで並んで窮屈がすごい。逆に落ち着きます？言われてみればそうかもしれませんね。戸を閉めると本当に狭いですから、スパッと開けてしまいましょう。裏手は竹が生えています。時期はぴったり、風情もバッチリというわけです。まだ暑すぎる季節ではありませんが、閉め切ると空気も悪くなりますからね。せっかくお越しいただいたのに、物置に閉じ込めてほっとくなんてできません。私の今日のお仕事は、七夕のいろいろを準備することでしたが、旦那様のおかげで、おもてなしへと変わりました。サボりじゃないですよ。優先順位の問題です。旦那様をおもてなしすることは、何よりも重要ですからね。約束です。夜はどうするか、などなど漠然と考えていたりするのですが、何かありますか？お任せ。本当にお任せでいいのですか？何もせず、ただただのんべんだらりとするだけなんてことになるかもしれませんよ。ではお言葉に甘えてのんびりと。せっかくですから密な会話を重ねつつ、私を以前よりも知っていただこうかと思います。密な会話ですよ旦那様。会話の内容もですが、物理的な距離も密な方がよりよく感じることができます。お隣失礼しますね。以前と違い、心構えは初対面の乙女ではなく、四季の中、初めての手探りではなく、知る相手だからこそ印象に残ってしまう行為、そういったものをやってみようかなと。旦那様の肩に頭を預け、恋人のような距離で会話をしたり、もう少し体を寄せて密着させたり、初めてよりも何か心に来るものがありませんか？それは期待と焦り、この人は以前あんなことをした人だから、多分今回はなんて予測が頭をよぎるんです。私はそれを逆手に取り、どうしようかなと考える。会う回数を重ねると、行動はだんだんと大胆になるものです。以前とはだいぶ違って、かなり前のめりです。逃してなるものかなんてことではなく、お会いできたことが嬉しく、言葉にすることよりも行動に移した方が伝わるだろうと思ったからです。伝わっていますか旦那様、私の嬉しさと緊張。平静を装っていますが、はちきれんばかりに焦っています。慌てるとそれはもう見苦しいですから、見せかけだけはなんとか清楚に綺麗にと。冷や汗一つかかずに旦那様を裏手に連れて行き、誰にも見られず 聞かれないと分かったこの場で正直に告白する。隠してもいいのですが、今日は正直がいいかなと思いました。旦那様が突然来たということは、普段とは違う何かを期待されてのことでしょうし、何かあって癒されに来たのでしょう。そんな旦那様を淡々とにこやかにおもてなしするのは違うと思いました。なので今日はそういう日にします。思ったことを素直に口にする日です。七夕も近く、願い事を何にしようかと考え始めていた頃です。旦那様のおかげで願い事が決まりました。私の願いは続くこと。旦那様とお宿の関係がこの先もずっと続くことです。私個人と旦那様のことだと思いました。それは贅沢が過ぎます。私には過ぎた願いです。旦那様がこうして気軽にお宿に来て癒されて、その中の一つに私がいればそれで十分です。他のお宿の子にも等しく情愛を注いでいただければこの上なく幸せです。ですが、こうして二人きりになった場合は、思う存分おもてなしをさせていただきます。旦那様、口元が緩みましたね。正直でいいですね。構いませんよ、そうしたことを求めていらっしゃることは承知しています。それにそれが嫌だと思ったことは一度もありません。仕事と言ってしまえばそれまでですが、その一言で終わるほど旦那様とお宿の関係は淡白で薄いものではないはずです。お宿の子は誰しもがみんな旦那様にはこの上ない思いと甘く優しく情熱的な愛を持っています。今の私がそうなように、他の子もです。考えた先から素直に言葉にしていくと、取り留めのない終わりがどこだかわからない会話になってしまいますね。季節や風景のことではなく、ひどく個人的な主観と思想が入り混じった何とも言えない言葉になってしまいます。取り留めのない会話とはこういうものです。旦那様が私に任せたばっかり、こうなってしまったんですよ。責任は両方にありますね。もっと聞きたいですか？何を話しましょうか。感じたこと、思ったこと。そうそう、これは先月のことなのですが、お宿から離れて少し遠くまで散歩をしてたんです。すると突然雨に降られてしまって、手持ちに傘はなく、仕方なく木の下で雨宿りしていました。晴天でしたのに、気がつけば分厚い雲が空を覆って、雨は止む気配がなく、びしょ濡れ覚悟で帰るしかないかと考えていたんです。すると一匹の犬が駆け込んできました。リードをしたままで、明らかに散歩の途中に逃げ出した感じの、はつらつな柴犬でした。 あっけに取られて、でもこの子を一人にするわけにもいかないとなりまして、しばらく一人と一匹は木の下で雨宿りすることになりました。降りしきる雨でやることもなく、濡れた柴犬をわしょわしょ撫でながらなんとなく遊んでいたんです。するとどうでしょうか、なんとその柴犬、私の手を振り切って雨の中を走っていってしまったんです。追いかけようと思ったのですが、あまりのことで動けませんでした。同時に私のこと嫌いだったのかなとか、リードをちゃんと持っておけばよかったとか、荒れた天候のようにぐずぐずと塞ぎ込んじゃうようになり、もうこのままずぶ濡れになるのを我慢して帰るかと一歩踏み出したとき、なんと先ほどの柴犬が戻ってきたんです。しかも傘を持って。びっくりしちゃって、この子はなんていい子なんだと。それから傘を差してリードもしっかり持って、とりあえず帰ることにしたんです。この子の飼い主も心配しているだろうからと。バス停の近くまで来ると、今度はびしょ濡れのご老人がバス停で雨宿りしていました。そして私と犬を見ると大きく驚いて、お前、迎えに来た飼い主の傘を奪ったのはこの人に届けるためだったのかって、そんな漫画みたいなことあるのかと。その後は飼い主のご老人と柴犬、そして私の3人で少し小さな傘を差しながら帰りました。オチは特になく、これだけです。日常のさりげない、どうでもいいけど少し普通じゃない体験という話です。私という人物がどう見えました？余裕がある、大人で頼りがいのある人なんて言われることがあるんですが、ただぼやんとしているだけだったりするんです。面白おかしい、うんちくの飛んだ話は事前に準備をしていないと、このように何のためにもならない話しか出てこなかったり。こういうのがいいんですか？旦那様、結構と言わず、ずいぶんと、その面白い方ですね。それもいい意味でです。こんな話を続けてしまうと、もうそれは日常のすべてになります。そうなると関係は親しみを超えた先、恋人の少し上の関係になってしまいますよ。まあでも旦那様ならとなってしまうのが旦那様の怖いところです。その明けっぴろげの懐はあまりにも心地が良すぎます。心地が良いついでに、このままゆっくり旦那様の肩を借りてもいいでしょうか。寄り添ってぼーっと縁側から竹林を眺めるなんて贅沢です。夜は何をするか考えてみます。旦那様が好むような、それとも私が好むような。2回目ですからね。情愛を深めた行為は以前よりも密接にしたいんです。それが何かはまだ思いつきません。このまま寄り添っていれば いいことを思いつくと思います。